皆さんこんにちは、花影賞の大橋あかねです。今回からこのコーナーを担当させていただきます。よろしくお願いします。花影賞というのは東京の根津にあるギャラリーです。ウェブにリンクを貼っておきますので、よかったら見てくださいね。今日は根付作家さんに根付の魅力についてお話ししてもらいます。第1回は伊太郎さんです。こんにちは。
こんにちは、伊太郎です。
まずはじめに伊太郎さんの自己紹介をお願いします。
根付の作家をやってます。年齢はもう、どのくらいだった、最近忘れてしまってるんですけれども47ですね。47になりました。それで、職業は、とりあえずその根付を作って、それを生業にしてるという、そういう感じですけど。
今日はまず根付について教えてください。
最初のうちは非常にね、なんていうのかな、単純なものだったんですけれども、
はい、
だんだんとこう時代が経つに従って、それにいろいろデザインして、衣装を凝らして、
はい、
いろいろな彫刻を作るようになったと。江戸町民だったら、江戸時代のそういった人間、そういうところで競い合ったりだとか、そういう感じでだんだん発展してきたわけですよね。
はい、
でそれが今現在、根付としてね、博物館に行ってもそうだし、いろんなところで見られるようなものなんですよね。
はい、例えばこう今は着物をだんだん着なくなってきて、その場合根付っていうのはじゃあもう使われなくなってきてしまったとか。
そうですね、やっぱり明治時代になって、明治維新で、着るものっていうのはガラッと予想に変わりましたよ ね。
そ, うですよね。
それで、はい、その時にもう要するに需要がなくなってしまったわけですね。で需要がなくなってしまって、やっぱりその今まで根付を作っていた職人っていうのは、その日本にいるその人たちに、
はい、
作ることはなくなってしまったわけですね。
はい、
それでその時どうしたかというと、外国人向けというか、そのお土産だとか、そういった形で海外の方にたくさん輸出されるようになったと。実用的なものだったのが、それがもう単なる要するに小さな彫刻というか、置物のようなそういう性格になってしまったところがあって、ある程度そういった形で海外に向けて根付を作られるようになったんですけれど、やっぱり戦争をね、第二次世界大戦だとかそういった戦争を挟んで、本当にまるっきり廃れた状態になってしまった。
以前はこう生活必需品であったものがだんだんこう日本から離れていって、こう海外の結局愛好家の方たちのためのこう美術工芸品になりつつあるというのが現状でしょうか。
そうですね、
はい。
逆に言うと、その時に海外にいろいろその名品と言われているものが流出したおかげで、なんとか現在にこう生き残ったっていうところがあったんだと思うんですよね。
海外で生き残っていた根付けということですね。伊太郎さんの作品を一つ紹介していただきたいんですが、はい、お願いできますでしょうか。
ちょっと今目の前に何点か、これは本当に最初の頃作った作品なんです。
はい、
それで、なるべく実用的にというか、使えるものというのを目標にしてというか、それは単純な形でと、
はい、
最初の頃はこういう非常に単純で分かりやすいものを作ってましたね。やっぱり作ってる時に本当に四六時中手の中にこう転がしながら彫ったりしてるんで、
そうなんですね。
だからやっぱおのずとそういう手に持ってその感触がいいとか、持ち心地というかね、そういったものでだんだんできてくるって。だからその辺が他の彫刻だとか立体物、置物なんかもそうなんだけれども、そういったものとの違いってそこにあるんだと思うんですよ。
もう作っている過程から要するにこう 使うことというのを先に考えて、うん、それでこう触り心地を確かめながら作っていらっしゃるということですよね。
そうですね、
はい、すごくこう視覚だけではなく、うん、触覚も楽しめるという。
そうですね、
はい、
そのなんだろうな、触り心地だとかっていうのは、多分日本人独特のものだと思うんですよね。
あ、そうですね、
だから西洋人が それこそ明治の初期だとか、ね、はい、江戸の末期に来て、
はい、
それで日本人の腰にぶら下がってる、はい、まあ、根付を見て、これはなんだ、
そうです
ね、これはなんでこんな凝ったものを。それこそね、日本なんて多分その時代って非常に原始的というんじゃないけれども、
そうですよね、
うん、すごく粗末なうちに住んで、それで食生活もそうだし、
はい、
まあ、身なりだってね、そんな綺麗なものだった、
そうですよ ね、 ですね、海外から見たら、はい、
でもそんななんかその原始的っていうか、その遅れた、はい、文明の遅れたような国でなんでこういうものが作れるんだろうって、
はい、
すごい脅威だったんだと思うんですよね。
そうですよね、
それは多分あらゆる工芸品、まあ、漆でもそうだし、はい、陶芸もそうだし、
はい、
なんでこういうものが、それこそね、極東の本当に小さな島国で ね、
そうですね、
世界の外れです よ、 ね、
そうですよね、
そういうところでなんでこんなことができるんだっていうのはすごく、ね、はい、不思議だったんだと思うんですけどね。
そうですよね、最初にこう海外の方がこう見て、なんだろう、みんなが持っているもの で、
う
ん、でもとてもこうすごく凝って、うん、素晴らしい作品として、うん、こうあるものを日常使いにしているっていうことは衝撃的ですよ ね、
すね、
うん、やはり
日本人はそんなにこう境界線を引いてなかったと思うんですよね、
はい、
昔は、
はい、
それで、まあ、そういう西洋の、まあ、そういった概念じゃないですけれど、
はい、
ここからここが芸術ですよとかっていうのを引き出したっていうのは多分明治時代だと思うんですよね、
はい、
で 我々っていうのはそういうものを境界線なしに、例えば浮世絵もそうだし、他の工芸品だとか千利休のやってた茶の湯だとかっていうのもそうだと思うんですよ、
はいはい、
自分たちは意識しないでその芸術ってものを生活の中にこう取り込んでいて、
はい、
それを本当に楽しんでたんだと思うんですよね、
はい、
だからそういったものの一つとして、
はい、ま
あ、やっぱり根付けっていうものが存在して、
はい、
それがやっぱり西洋人の目に留まって、はい、あれは何だろう、あんな面白いものはどうやって作るんだろうっていう、そういうとこから興味が出てきたんだと思うんですよね、はい。
では伊太郎さんはどうして根付作家になろうというふうに思われたんですか？はい、
そうですね、そのはっきり言ったきっかけみたいなものっていうのはないんですね。
あ、そうなんですか、はい、
だからこれをきっかけに、例えばなんだろうな、誰とかさんの作品を見てそれに感動して、はい、いや僕もこれを作ってみたいとかっていうとなんか劇的でね、話にはなるなと思うんだけれど、でもそういったのはなくて、なんだろうな、知らないうちに別に興味を持つとかっていうことではなくて、
はい、
他のものを、まあ、美術作品も含めて、いろいろな工芸品だとかを見てるうちに、やっぱり根付っていうのは見てたと思うんですよね、
はい、
それで、まあ、当然面白いと思ってたし、それはやっぱこういうなんだろうな、まあ、日本の工芸的なものっていうのはやっぱり技術的にものすごく高いんで、
はい、
なかなかその素人がね簡単に手を出せるものではないなという、はい、
そうですよね、
そういうのがね、
うん、
まあ、あるきっかけというんじゃないんですけれども、タバコと塩の美術館っていうところで、
はい、渋谷にあるところですよね、
あそこね、はい、とても料金も安くてね、
そうですね、はい、
はい、でそこでたまたま根付展というのをやってたんです、
はい、
それでその時に見に行って、それでちょうどその時、まあ、ギャラリートークのようなことをね作家さんがやっておられて、はい、それを聞いて、
はい、
ちょうど根付っていうものを普及させるために、
はい、
できればね一般の人たちにも教えたいんだっていう、そういう話をしてたんですね。
そうなんですか、
はい、それで今どうしてもちょっと作ったりするのを教えるっていうことはスペースだとか、
はい、
道具の問題だとかそういったのがクリアできないんで、
はい、
ちょっと今は無理なんですけれど、でもそれは数年後にはやりたいですよみたいな話をしてたんですよ、
はい、
それで僕も、ね、まさかねそういうので、それこそ職人仕事だから、
はい、
そんなのね人になんかその教えてくれるようなものではないだろうって思
ってたんですけど、気軽にということですよね、普通は、はい、
それで、まあ、その方とお話をして、
はい、
もしあれだったらその連絡いただけませんかみたいな、
それ
からちょっと何年か待ってたんですよ、
はい、
そしたらこれこれこういう形で根付を教えるようなね、そういう場を設けたんで、
はい、
もしよかったらという話で、 それがちょうど、まあ、2000年でしたかね、
はい、
それから始めたんですよ。
あ、そうなんですね。
だからなんていうのかな、その急にそれを見て感動して、始めたんだだとかって、そういうあれではない、はい、どうしてもね、なんか興味の対象みたいなものがいろいろなのに、僕の場合こう、なんていうのかな、同時進行的にこういろいろ、例えば何、絵を描きたいだとか、
はい、
それからなんか立体的な彫刻を作りたいだとか、はい、なんか陶芸にも興味があってとかって、なんかいろいろなものがあって、
はい、楽しいですね。
そうなんですよ。その都度、その都度こうなんかクロスし合いながらやってて、
はい、
それがたまたまあのタイミング的に根付けっていうものとうまく引っかかってきた、
はい、
それで、あ、これだったらもうちょっと時間も空いてるし、できるんじゃないかっていうので、それで、まあ、始めたんですよね、
はい、根付けを普段作ってらっしゃる以外の時はどのようなことをなさってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、あの普段は、だいたい散歩してたりとか
そうなんです。
なるべくのんびりしてますよね。
そうなんですね。
スポーツというかね、そういうのやったりとか、そういう、まあ、テレビ見ますしね、
はい、
ちょっとビデオ借りたりとか、なんかそんな生活ですね、
はい、もうじゃあ寝つけ以外のことでもこう栄養をいろいろ他からもらってっていうことなんでしょうか。
そうですね、栄養なんですかね、ちょっと
でもこう気分転換にこうやはりなるところっていうのは、作家さんにとっていろいろなものにやはり触れてっていうのはすごくいい刺激になるじゃないですか。
そうですね、
はい、
それはやっぱりあると思うし、
はい、
作品を作るっていうのは、
はい、
あのなんていうのかな、頭だけの仕事ではないんだなと。
そうですよね、
やっぱり体なんですよね、
はい、
体のなんかその運動の延長線として作品を作るっていう行為があるので、はい、だからやっぱり基本的に体の部分で動かしてないと。
あ、なるほど。
だからそういうところで、
はい、
なるべく最近も年は年なんでね意識して体を動かすようにはしてるんですよ、
はい、頭と心と体のバランスをとって、ね、じゃあ作ってらっしゃるっていうことですよね、
まあ、そっちの方がメインなのかもしれないですけどね、
はい、
だからまあ作品を作るっていうのも一つなんですけれど、
はい、
やっぱりその生活の中からね、やっていくんで、
はい、
まず、まあ、スポーツを楽しんだりとかね、
はい、
散歩したりとか、
はい、
街で歩いたりとかっていう、はい、そういうところのためにある意味、作品を作ってるのかもしれないし、どっちが、どっちがどっちってことはないですけどね、
本当に伺ったお話でやはり根付けは最初にこう庶民のものであって、こう生活に密着したものであったというふうに伺ったので、今伊太郎さんのお話で生活を楽しみながら、うまくミックスして、一体になって動いてるっていうのは、とてもこう素晴らしいですし、こう納得できました。
あ、そうですか、
はい、ありがとうございます。今日は根付作家の伊太郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。